マサ姉の獣話第28回。筆者のご紹介。井上正照、1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回、前々回の思い出し。やっと田植えが済んで水管理に追われている田んぼもあれば、あっという間にそろそろ出水期の田んぼもある。マサ姉も年をとって時間が経つのがどんどん早くなってきた。前回はせっかくイノシシや鹿対策をやるなら、ついでにボケ防止もやっちゃおうって話した。被害がなぜ起きるのか、なぜ対策に失敗したのか、原因は田畑ごとに違う。そこを自分で考えられるよう、思考力を鍛えよう。鍛えるための秘訣は、漫画でも、絵本でも、小説でも、とにかく読書って話した。事故防止の獣害対策。ロードキル。以前にも書いたと思うけど、ロードキルって言葉覚えてくれているかしら。意味は文字通り、道路上で動物が車にひかれちゃうって事故のこと。道へ出とる鹿やイノシシなんかは、どうせ田んぼ荒らしに来とるんやから、ひかれて死によっても別にかめへんやんけ、なんて考えちゃダメ。鹿やイノシシと衝突して、軽トラや高級乗用車を廃車にした人、何人も知ってるし、現役時代飛び出してきたタヌキを避けようとして、電柱に激突して入院した同僚もいた。しかも、かわいそうに入院したのは助手席の職員さんで、車は廃車。路肩は動物銀座と思え。ロードキルがなぜ問題なのかというと、路肩部分って特に動物が集まりやすい環境だから。雑食性のアナグマ、タヌキ、天から見たら側溝は最高の餌場。アスファルトの路面はカラカラに乾いてる夏場でも、土や落ち葉がたまった路肩の側溝は意外と湿気があって、ミミズや昆虫がいっぱいいる。どんぐりやしばぐりもたまりやすい。その上、側溝で餌食べてる分にはドライバーも気づかず通り過ぎてくれる。草食獣にとっても定期的に雑草の刈り払いが行われ、路肩はいつでも柔らかい青草が食べられる格好の餌場だ。そして路肩で草を食べてる鹿を見ながら避けて通る車に、鹿の方はどんどん慣れてくる。そのうち昼間に悠々と出てくるからね。消極的でもできる対策を。動物が原因で事故をしないよう、消極的かもしれないけど、できることから始めてほしい。まずは側溝の掃除。一斉清掃まで放置じゃなくて、せめて家の周りだけでも気づいた時に土上げ。あ、それから最近はドラッグストアなんか深夜までやってるし、食料品も置いてあって便利だけど、なるべく夜のドライブは控える。夜の運転はタヌキが飛び出しても止まれるスピードを守ってね。今月の宿題。夜に通ったら、どこで動物を見かけたって教え合って、地域の注意場所情報を共有してね。